100年間の隠蔽の闇からよみがえるときめきの濃密文学、明治、大正、昭和の著名な作家や文人が名を秘して綴り、密かに出版され続けた幻の成文学と作者不明の伝説的傑作演書シリーズ。原作派ハキリン、濃密文庫、第6巻、青木信光で彼女に挑むことはできなかった。残念残念と思う間についつい小西のもとへ帰ってしまったのである。すでに薄暗くなった河原から去って駅に着いた時はもう真っ暗である。ホームでしばらく待つ中に入ってきた電車は超満員で、小西とせがれがようやくドアに挟まれて乗ったほどだった。ゆり子と山田はついに残ってしまった。次の電車まで 3,40 分もの間、薄ら風寒いホームで待った。つるつる天の彼女の姿は一層寒そうであったので、山田はそばに寄り添って彼女を懐に入れるように抱いて温めた。一度の交わりは体を寄せるとすぐ電気の反応のようにムラムラと静観を発生させた。山田は人目にはそれとなく、その実力強く彼女の腰をかき抱いた。ただ無意に待つには長すぎる時間も、こうして待つ時は短すぎた。彼と彼女の手が握り合って、じっとりと汗が滲んできた頃、電車が入ってきた。
私にくっついて離れないようにするんだよ。
停車した電車もまた超満員であった。乗る客のない入り口に二人は手をつないで乗ろうとした。山田は要領よく後ろ向きに戸口の乗客を背で押し、入り口の手すりに手をかけて満身の力で踏ん張った。開かれた両足の中と彼の腹部は楽に一人乗るだけの余地を作って、彼女がやすやすと乗ることができた。閉まるドアに安心した山田は踏ん張った手を外すと、人並みの圧力で百合子と腹合わせに押さえつけられてしまった。騒音と同様、混声と圧力、しかも薄暗い電灯、山田はチャンスだと思った。両手を下げて彼女の腰をキリッと抱き寄せ、腰をもじらせて彼女の内股に食い込ませ、自分の弾痕による隆起、彼女の恥骨の下部のくぼみに押し付け、車の動揺に合わせていかにも自然にくねらせた。一度の経験で味も覚えかけ、恥ずかしさもだいぶ慣れた彼女はうっとりと彼の肩に顔を伏せ、両手は優しく彼の両肩の下で腕にすがっていた。
もう少し伸び上がって私にしっかりつかまりなさい。もっと足を広げて、お尻を前へ突き出して、うん、そうそう。
彼は小声で彼女の耳元へささやくと、返事の代わりに動作がこれを示してきた。スカートを引き上げ、紐の切れたズロースを難なく下げてから、指先で彼女のみずみずしい飛球を探り当てて、隠せもしない情欲の発情を確かめるなり、自分の大道具をそれにあてがった。ずるずると擦ると、たちまちの中に熱を高め飲水を流す。なんと良いことであろう。この味と計らずも恵まれた機会。彼女も嬉しさに鼻息苦しげに腰をくねらせている。正気ではできない場所なのだが、 こんな時には夢中なのであろうか、もう男には加減もなくもっぱら玉門への潜入を目指した。女も低層の処女のと考える心が起きなかった。ただただより良き快感を、頂点をともがきにもがいた。陰影の先は時々玉門のくぼみを探り当てては没入しようとするのだが、何しろ処女の肉穴は小さい上に頑強な膜で防御されていた。それを立った姿勢で斜めにつくのだから、肉体の完全な結合には最も不利な物理的な条件であった。女は姿勢を変えて陰影を正面に受けようとするが、人並みの圧迫はその動作を思うようにはさせない。ズロースを足先から脱ぎ捨てようともがく彼女の気持ちを知りながらも、そばの疑心を巧みに仮装するため、
ゆりちゃん、押されて苦しいかい？苦しかったら遠慮なく私の肩にぶら下がってしまいなさい。
なかなかうまいことを言ったもので、山田自身も感心した。ゆり子は